もう人前が怖くない、お笑い芸人流プレゼン術、わらプレ。こんにちは、ザ・ニュースペーパーの桑山源です。今日は夏休み特別企画として読書感想文シリーズのパート2をお届けします。前回はですね、読書感想文最強説といって、読書感想文が夏休みの宿題の中で社会人になってから一番役に立つんじゃないかというような話をしました。どういうふうに書けばいいのか、そしてどういうふうに、活用すれば社会人として身になるのかという話をさせていただきましたが、その一番最後のところで一つ大きなところが抜けていますという話をしました。そのちょい足しテクニックの話を今日はしたいと思います。さあ、前回のビデオをまだ見ていない方はそちらを見てからの方が分かりやすいかもしれませんが、前回お話ししたところで何が一つ抜けているかというと、今日はもったいぶらずに結論から言いたいと思います。それは一次情報です。つまり自分の体験を入れ込むっていうところが前回ではお話しできていなかったところなんですね。自分の体験を入れ込む、それだけ聞くと、あ、なんだそれだったらもう読書感想文の授業の時によくやったよっておっしゃる方がいるかもしれません。しかしこの自分の体験を読書感想文の中に入れ込むっていうのがどういう意味を持っているかってことをしっかり考えている人って実は少ないんですよね。どういうことかというと、自分の体験を読書感想文の中に入れ込むには3つ理由があるんですよ。3つ順に話していきますね。まず1つ目、先ほど言った一次情報と二次情報という話です。一次情報と二次情報、どういうことかというと、人間って一次情報、自分が体験した話の方が人から聞いた話よりも価値があるというふうに思うんですよね。って聞くと、まあそれはそうかもしれないけど、なんとなく分かったような分からないようなってなると思うんですよ。じゃあ、そうですね、例えば僕がオレオレ詐欺にあって200万円騙し取られた話と、僕がオレオレ詐欺で200万円騙された人をやっていたニュースを見た話、どちらが聞きたいですか？っていうと、当然それはオレオレ詐欺で僕自身が騙されたっていう話を聞きたいですよね。例えばそうですね、他には、僕がホストクラブに行ってみた話っていうのと、ホストクラブを取材した番組を僕が見た話だと、全然なんか面白さが違ってきませんか？そういうふうに自分の情報を入れ込む、これを一次情報と言います。で、人から聞いた話、あるいは見た話、読んだ話、これは二次情報と言うんですけれども、一次情報の方が二次情報よりもやっぱり話は面白くなりやすいんですよね。これが1個目の理由です。2個目の理由は何かというと、それはストーリーの力という話です。ストーリーの力、つまり自分の体験を読書感想文の中に入れ込むとどうなるかというと、体験ですから物語の形になってるんですよね。それを物語の形を入れ込むと、人間って物語すごい好きなんですよ。ストーリーだと覚えていられるんだけれども、情報だと覚えていられないっていうことがあるんですね。前回じゃないな、だいぶ前の回でお話ししたと思うんですけども、ストーリーの力という回があります。その時にもお話ししたんですが、例えば芥川龍之介さんが書いた名作雲の糸ってご存知ですか？雲の糸、どんな話かというと、神田田っていう悪い人がいて、その人が、死んでしまって地獄に落ちてしまった。で、地獄に落ちたんだけども、生前雲を一匹助けたことを見ていたお釈迦様が雲の糸を垂らしてあげるんですね。そうすると神田田はこれを登れば極楽に行けるんだと思って一生懸命こう登り始めるんですよ。一生懸命こう登り始めるんだけれども、ふと後ろを見ると、その垂れている雲の糸のところに他の人も極楽に行こうと思って悪人たちがうわーってこう群がっていくんですよね。で、それを見た神田田はこんなにいっぱいの人が登ってきたら この細い雲の糸が切れてしまうと思って、登ってくる悪人たちを蹴落とそうとする。そうするとその反動で糸が切れてしまって、また元の地獄へ逆戻りしてしまうという話なんですが、細かいところはちょっとずつ違うかもしれませんが、大体覚えてるんですね。僕が読んだのはそうですね、中学校の頃なので今から30年以上前です。35年ぐらい前の話です。でもこんだけ覚えている。ところがじゃあその雲の糸、冒頭の出だしはどうだったって聞かれると、僕だけでなく、あれどうだっけってピンとくる人って少なくないですか。ですよね。つまり物語の流れ、内容は覚えているんだけれども、冒頭の出だし、よっぽど有名なね、冒頭の出だしであれば覚えている方もいるかもしれません。例えば我が輩は猫である、名前はまだないとかね、親譲りの無鉄砲で子供の頃から損ばかりしているっていう坊ちゃんとかね、そういうのだったら覚えてる人いるかもしれませんが、普通はストーリーだけを覚えてるんです。っていうことは裏を返せばストーリーの力を借りてそれを読書感想文の中に入れ込めば印象深い文章になるっていうことなんですね。で、これは社会人になってからも全く同じで、自分の体験とかを、僕はちょっと長くなりがちなんですけども、あまり長くならずに体験談とか例え話みたいなのを入れた方が説得とかそれから伝わりやすいお話になります。これが2つ目です。ストーリーの力が自分の体験談の中にはもうすでに内包されている。だから自分の体験談を入れた方が読書感想文面白くなるという理由の2つ目です。そして3つ目、そもそも読書感想文って何のために書くのかっていう話を前回しました。そして、自分のおすすめの本として本を紹介した方が全体の利益になるんじゃないかっていう話をしたんですが、読んでる人が一番面白いところって何かというと、実はへえそういう話なんだ、じゃあちょっと読んでみようかなっていうところは2番目に面白いところなんです。2番目、じゃあ1番目って何かなって言ったら、この読書感想文書いた人ってどんな人なんだろうっていうところが僕は一番面白いところなんじゃないかと思います。つまりどういうことかというと、こんなことがあったからちょっと面白く思いましたっていう、このこんなところっていう自分の体験を通してその人の人間性がちらっと見えるんですよね。そうすると、あ、優しい人なんかな、あ、結構ストイックな人だなとかっていうふうに、書き手、読書感想文の書き手はどんな人なのかなって想像するっていう楽しさが読書感想文の中にはあると思っているんですね。でなければおすすめの本の面白いところを書いたら、これは誰が書いても同じ情報なんですよ。情報。ところが自分の体験が入ってその人がどんな人なのかっていうのがちょっと見え隠れすると、情報ではなくてもうねストーリーになるんですよね。その人の人間性がちょっと混じり込んだストーリー、会話文に近いって言ってもいいかもしれません。そういうような話になるんですね。例えばそうですね、戦争の話、なんだろうな、具体的な話の方がいいな。じゃあちーちゃんの影送りっていうお話があります。ちーちゃんの影送り、戦争で亡くなってしまった方が家族で影送りという遊びをしていたんだけれども、最後その主人公の女の子も亡くなってしまって、お空の中で死んでしまった家族たちとこう会えるんだよっていうお話なんですけれども、それを読んでなぜ悲しいと思ったのかっていうことを書くだけでも、同じ悲しいでも、例えば自分は家族と離れ離れになってしまった時があって、それがすごく悲しくて、そういうことを思い出してキュンとしたっていう方が、戦争で家族が離れ離れになってしまうのは悲しいことだって書くよりもずっとグッとくると思いませんか。あるいは同じ悲しいでも、例えば目の前で交通事故が起きたことを見たことがある、でその時にの まざまざとしたリアルな光景が思い浮かんで、人が死んでしまうというのはなんて悲しいことなんだっていうところに共感して、悲しいって考える人もいますよね。そういうふうに自分がなんで悲しいか、自分がなんで面白いかっていうふうに思ったところ、もうちょっと自分で深掘りしてみて、あ、もしかしてあの体験があったからこういうふうに共感したのかな、あるいは真逆の体験をしたから、え、そんなことにはなりたくないなって思ったのか、そういうところを深掘りして、その話をちょっと入れ込むだけでぐっと身近な話、そしてストーリーになります。ですので今日お届けしたちょい足しテクニック、何が大事かというと、自分の体験を入れ込む、その時のコツは、なぜ面白いと思ったのか、なぜ悲しいと思ったのか、なぜムカッときたのか、なぜ落ち込んだのかっていう感想からもう一個深掘りして、じゃあ自分はどんな体験をしたからそういうふうに思ったんだろうってことを思い出してみると、とっても自分探しの旅にもなりますし、読んでいる人を楽しませるような、あるいはうーんって深く考えさせるような読書感想文になるんではないかと思います。そしてこのトレーニングは自分を見つめ直したり、あるいは誰かに伝わりやすくするというお話の中でもとっても役に立つと思いますので、今日の読書感想文のちょい足しテクニック、自分の体験を入れるということ、もうちょっと深掘りして体験してみていただきたいと思います。今日は読書感想文最強論パート2、ちょい足しテクニック、自分の体験談を入れるということについてお話しさせていただきました。それではまた次回違う話題でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。